こんにちは。今キョトンとしているお二人が目の前に私の前にいるんですけれども、今日はですね、昨日拾ってきたばかりの素敵なゲストお二人をお迎えして旅をするため始めていきたいと思っております。こんにちは。
こんにちは。
どうもどうもキョトンとしておりますけれども、今度ね、あの会員スタジオでね、
すごいシステムよ、ね、
全部手動です。
すごい
でもそれっぽいでしょ、うん、
すごい
すごかった今、
うん、俺もやってみたい
そうそうそう、なんとなくな感じで始めてまいりましたけれども、うん、そう、私たちは昨日ね、とある逗子にあるカフェでばったり、うん、出会ったわけです
会いたてほやほや、
会いたてほやほやなんです ね。でしかも、あの共通のね、お友達がそのカフェにバラバラに来ていて、でその共通の友達同士がお友達です。
そうですね。
それに便乗して私もお友達になってしまったという感じなんですけれども、ね、はい。でもですね、あのちょっとこうお話をちょっと聞いた瞬間にこれはと思いまして、ちょっと捕獲してしまったわけなんですけれどもね、
捕獲されました
ね。あのそんなわけでですね、とりあえずご紹介をねしていきたいと思います。三の俊幸さんとお読みするんですね、
はい、
山を治めると書いて三の、
そうです。
もうその名前だけでもグッときますけれども、はい、はい、栃木ご出身です ね、はい、ですね。で今は宮崎に住んでるような住んでないような旅をしているようなっていう感じですね。はい、なぜならばですね、もうこの方日本中から引っ張りだこなわけです引っ張りだこなんですよ。で何をやってるかって、こうなかなかこう聞いたことのない肩書きだらけなので、ちょっとずつね説明していただきながら、うんと思うんですけれども、まあまず名刺の裏にはですね、景観プロデューサー、天然素材コンシェルジュ、村づくりコンサルタント、自給自足アドバイザー、里山料理研究家、なんて魅惑的な響きの
田
舎
の
そうそうそうそう、ねえ、これはどれも私は初めて聞いたような気がしますけれども、何者なんですか、はい、はい、
何者かってい
うのは、何者なんでしょうか。
一番はい、質問されて困るのが、
はい、
何屋さんですかって一番困るんですね
はい、はい、
何か売ってるわけではないし、
うんうん、
何をやってるっていう説明するのに2時間ぐらいかかるんですねなので、はい、最初からですね、
うん、
生い立ちをずっと話すと、うん、あ、でこういうことで、
はいはいはい、
この人は生きてるんだなっていうのが分かるんで、簡単にざっと2分ぐらいで話します
ね。2分で生い立ちが
話しますとですね、
はい、
もともと、
はい、
電気の仕事とか水道の仕事とか、うん、家に携わる仕事のアルバイト、うん、あとは食べ物ですね、
うん、
ラーメン屋、バーテンダー、割烹料理屋、
うんうんうん、
いろんなところのその料理の、
うんうん、
アルバイトをして生活して、
はい、
自分のやることって全然決めてなかったんですね。
あ、
で自分探しをずっとし続けて、
うん、
大学も入ったんですけど3日目で、
はい、
この先分かった
と
ここにいても、
うん、
どうせなんか大したなんか面白くもない企業に就職してね、
うんうんうん、
そのまま普通のなんかよくあるなんとも
きっかけがあるでしょう、ね、
ないよ
ないよ
当たり障りないなんか人生送って、
うん、
我慢して一生終わるのも嫌だなって思ったんですよ。
ああ
、きっかけあるわ、そういえば、うん、きっかけはですね、
はい、
19の時に満員電車に乗ってたんですよ、
ね、大学が東京だったんですか。
いや、茨城だったんですよ。
茨城、
でそこでですね、
うん、
満員電車におじいちゃんが乗ってきて、
うん、
かき分けて俺のところに来て、
うん、
なんだと思ったんですよ席譲れかなと思ったなんで先分けてこっち来たんだろう手見せろって言うんですよ、手を見せたらやっぱりそうかあんたの手相は100万人に1人で、
うん、
何やってもうまくいく手相だ。
おじいちゃんどこで見てたんですかね。
わかんないですよ、あんたの眉間にその相が出てるから、
うんうん、
ぜひ手を見せてほしかったんだって言うんですよ。 で隣の人がどうぞって席譲っちゃって、うんうん、だからもう長話になるなこれはと思った、
うんうんうん、
釣り革捕まって全員聞いてんですよ
満員電車
そうでとにかくあなた何でもやりたいことをやる、
うん、
それで、
うん、
いろんな人がやめとけとか、
はいはい、
いろんなアドバイスをするけども、うんうん、そんなのは無視して本能でいいと思ったことをやっていけ、
はい、水知らずのおじいちゃんですね
水知らず
です、ね、はいはい、
でもその目がね、すっごいなんか綺麗な目をして優しい目をして、
うんうんうんうん、
この人は怪しいおじいさんではないなって分かったんですよ。でも占いだから金取るんかなと思って、
うんうんうんうん、
そういう怪しいなっていうのあったんですよ、
うんうんうん、
東京って怖いとこだなと思ってそしたらですね、
うん、
俺が大学2年でね、
うん、
まあ、実際はその時いろんな学校転々とモーリで入ってたんですよ、
うんうんうん、
いろんな3日間しか自分の大学行かずに、
うん、
違う大学に転々としながらいろんな勉強して自分の可能性を探してた時期だったんですけどあんたは大学2年で海の近くに住んでいて、
うん、
母親が17歳の時病気になったと全部当て
る。わ
あ、この人本物だやっぱり、
うんうんうんうん、
まあ金後で請求されたらないって言おうと思って話聞こうと思ったらとにかくですねその可能性がある人いろんな可能性みんな持ってるんですけど、
うんうん、
あなたが世界を世界っていうか日本をね、
うんうん、
なんか背負うような何かをやるかもしれない引っ張っていくようなことをやるために生まれてきたからやりたいことをやんなきゃダメだ逆にやんなくちゃダメだって言うんですよ
へ
でそういう話とかあとは、
うんうん
結婚相手はどうだとか子供は何人だとかいろんなつまんない話もいろいろして
っておつまんない話なんです
ね積んであ高田の馬場で私降りますからそのまま降りちゃった
はい
何だったんだろう今の、
うん、
思うでしょ、
うんね、
でそれがずっと気になっていろんな大学転々と行くのもなんか行ってていろんな勉強するんですけど、
うんうん、
他の生徒たちを見ても一緒な感じがしなくなってしまったそれがだ自分でよし決めたと、
うん、
でも大学っていうのにへばりついてるっていうことはずっとね偏差値教育の第二次ベビーブームそうだからそれから46年生まれね、
うんうんうん、
そうするとそのなんかレールに乗ってる自分がいる限りはもう箱の中から出られないと思ったんですよ、
うんうんうん、
で辞めると、
うんうん、
で辞めたって今度またいろんな就職しようと、
うんうんうん、
で仕事しながら変えて転々としたらきっと見つかるって思ってそっからいろんなことやり始まってまた、
ね、
でそれをずっとあれやこれややってるうちに、
うん、
ある時たどり着いたんですね、
うん、
自分のやりたいこと、
うん、
でも実際それが日本でそんな就職じゃなくてそんな職業があるのかどうかちょっと怪しい、
うんうんうん、
多分ないだろうでも ないとしたら作んなきゃダメだって思った職業があって、家の医者をやろうと思ったんですね。
は
ー、だって体の医者はいるでしょ、
はいはい、
でも家がねダメになったらどうすんのって思って、うんうん、でその時停電したらすぐ来てくれたり、
うん、
水漏れしたらすぐ来てくれたり、
うん、
あと床が抜けたらすぐ直してくれるような医者はいないのかってなった時に、
うんうんうん、
それ何でもできる人って必要じゃないですか、
うん、
とにかくタウンページ調べて電気屋さん呼んだり水道屋さん呼んだり大工さん呼ぶ全然知り合いじゃない、
うん、
そうじゃなくて一人の人が何でもできるような人がいて、
うんうんうん、
すぐなんか軽トラでも何でもいいから来てくれて、
はい、
ささっと行ってくれたら最高でしょ。
最高だね。
じゃあそれやろうと思って22歳で開業
あそう
で実際は誕生、22の時に開業した時には、
うん、
まだ誕生日してなかったんですけど、
うん、
法人にして有限会社にしたのが23歳、
うん、
それで軽トラ1台のプレハブ小屋で始めたんですよ、
うん、
でその時パソコンなくてワープロで印刷したチラシで、
うんうん、
一軒一軒全部配ってこういうこと始めましたって言って、でそれで いろんなところからだんだん頼まれるようになって、
うん、
でそうやって歩いていたんですけども実は昔から図工がずっと5でね何かっていうとその芸術祭だとかなんかね金賞になったりとか絵とか版画とかいろんなものが、ねうん、だからそういうのがすごく好きだったんですね、
うんうん、
でなんかお客さんも生まれ育った近所にいるお客さんが陶芸家だったり、
うん、
なんか芸術家さんが多くて そういうとこ手伝ってるうちに、うん、なんかすごい自分の美的感覚に気がついたんですね、
うんうんうんうん、
だからそれは才能じゃないかなと思って、
うんうん、
でそれから店舗デザインのただのその家の医者からリフォーム業になって、
うん、
リフォーム業がその店舗設計デザイン業みたいになってったんです、どんどんどんどん。
ね、そういうこうリフォームとか、まあ、設計とか、うん、でいきなりやろうと思ってできるもんでもないような気がするんですけど。
そうですね。
それはできたんですか。
いつもですね、うん、人生究極の選択にぶち当たるんですよ、
はい、
これはできないんじゃないかとか、
うん、
これやったらどうなのって究極の選択って誰もあると思うんですよ、
うんうんうん、
その時に絶対に間違わないで生きる方法っていうのが自分の中で一つあって、
うん、
楽しい方を選ぶことです。したら人生人生ずっと楽しいでしょ。でそれだと思って、
うんうんうん、
でその時に背中を押してくれるのはいつもその19歳の時の高田の馬場で降りたじいちゃん。
あ、
話何でもやりたいと思ったらやれっていう。
うーん、
だって何か始める時って邪魔する人とか止める人の方が多いんですよ、
うんうんうんうん、
でも自分が楽しい方を選べば人生ずっと楽しいでしょ、
うんうんうんうん、
そのじいちゃんのことを名前も知らない、
うんうん、
その人のことを信じてずっとそっちを選ぶようにしてたんですね。でもそのおかげですごくいい方法にどんどんどんどん行くんで、
うんうん、
なので肩書きがどんどん増えてしまったんですけど、
はい、
やっぱり景観プロデューサーっていうのはやっぱり結婚式場のガーデン全部頼まれたりとか、
うん、
ディズニーシーの区画頼まれたりとか、
う
ん、あとはお店、結構いい東京の、
うん、
有名なレストラン頼まれたりとか、
うん、
そういう風になってくるんですよね、
うん、
自分でそういう学校があってそこに卒業したらそういう仕事に就けるよっていうマニュアルなんかないじゃないですか、
うん、
勝手にそういう風になって、
うん、
でそれをやってデザインをどんどん追求していくとですね、ある時壁にぶち当たります。
はい、
それにぶち当たったのが、
うんうん、
なんで5年前にやった結婚式場こんな汚くなっちゃったんだ、なんで昔やったこの旅館がね、
はあは
あ、こんなボロボロになってんだってなるんですよ、
うんうんうん、
それでそれをもっと追求しようと、これ材料だと思った。
うーん、
やっぱ海外旅行が好きでいろんなとこあちこち行ってたんですけども、帰ってくると成田空港に降りた瞬間にすごくグレーで、
はあ、
全部定規で引いた無機質な空間なんですね、日本って。でもそれがすごく嫌で、
うんうん、
でそれをまたなんか極めなくちゃなんないなと、それが使命だと思って、
うんうんうんうん、
ドイツとスウェーデンに渡ったんです。
おっと、
開業した後にですよ、
後にですよ、
ドイツとスウェーデンでもう修行しようと思ってですね、
うん、
まずスウェーデンで漆喰ってあるでしょ、もう漆喰の絵ばっかりなんですよ、
うん、
それをちょっと修行しようと思って勉強して、うん、そのついでに福祉の勉強、その頃介護保険とかも全然日本なかったんですけど、
はい、
それに行って、でドイツでレンガとまた漆喰と、
うんうん、
炭鉄ってロートアイアンと言われてる、叩いて鉄をなんかとろっと柔らかくするようなものとか、いろいろそういうところに触れながら、
うん、
そこの人の文化に触れるためにその人の家にお世話になったりしていくんですね、
うんうんうんうん、
そうするとなんでかがわかるんです。なんでこの日本って例えば住宅地を写真撮ったって絵はがきにならないでしょ、
うん、
ところがドイツとかスウェーデンの街並みの写真撮ったらそれがそのまま絵はがきになる、素敵な景色が残って、
うん、
それなんでかってデザインを追求したってそんなならない、
うん、
日本では、
うんうん、
でそれが分かっちゃったんですね、ある時、
はい、
そのドイツでお世話になってる人にこんな素敵な家ね、一体何年経ってんのこの家、そしたら何年、多分15世紀からだなっていうんですよ。それは日本でありえないわけですよ、ね、もう歴史的な建造物とか重要文化財になっちゃうでしょ、普通にそういう家に住むのに。
うーん、
だからすごく古くてもボロボロにならないし壊れない、しかも古くなればなるほどアンティークっていうかヴィンテージですよね、
はい、
古くなればかっこよくなる、
うーん、
そういうところに住んでる、
はい、
でその材料は鉄と漆喰と木とレンガの、
うん、
これ全部何でできてるかって自然素材なんですよ ね、
そうですね、
今まで日本でやってきたこと全部覆されましたね。 日本でやってることってカタログから選んでそれを選んで組み合わせたらかっこよくなる、
うんうんうん、
箱の中でデザインするだけだった、
うん、
それが一気に変わったんですよね、
うん、
で自然なものを使えば来年も10年後も20年後もかっこいいと、
うん、
でそれをやろうと、うん、そういう景色にしたら日本の街並みがすごく良くなる、
うん、
でそれをやろうってなってすぐできるかどうかってすごい別に芸術大学に入ったわけではないし、うんうん、デザインの専門学校も行ってないんですよ。でも戻ってそれをとにかくやろう、
ワクワクしちゃったんですね、
はい、
はい、
それで戻って、でもお客さんからそんな仕事頼まれるわけないでしょ、
うん、
もう自分で作るしかないですね最初に、
なるほどね、はい、
でそれを作っていろんなことをやってるうちにですね、
うん、
本当に素敵な景色がどんどん出来上がるわけですよ。
うん、
そうするとまたいろんなところから仕事が来るんですけども、
うんうん、
ぬくもりがある、
うん、
最近やっと流行りだしたんですけども、
うん、
その前までは漆喰って何よとか、
うん、
でもう土壁ってあのひび割れた部屋の汚いやつでしょみたいな感覚だったんですね、
うんうんうん、日本の昔からある土壁と漆喰は、
はい、日本の昔から大阪城とか
同じもの、
同じ
です
なのになくなってた理由があって、
は
あ、
は
あ、それはみんな石油製品から作られた化学物質でもっと簡単なもので
コストパフォーマンスですか、
はい、それ以外に誰がやっても同じ仕上がりになるっていうものを作らざるを得なかった。
あ、
日本の住宅業界ってハウスメーカーが牛耳ってるし、
うんうんうん、
あとは工務店さんとか設計事務所さんも、
うん、
カタログから建材メーカーから選んで施工する、
うんうんうんうん、
例えばその時栃木県に住んでたんですけど、
うん、
宇都宮の日建学院、あ、言っちゃっていいんかいこれ、
えい
日建学院から300人、小山校で200人、ということで合計500人の設計士が毎年生まれてるんですよ、う
ん、
10年経ったら5000人でしょ、
多い
ところが有名な設計士どこにもいるんですよ、
は
なぜか、
うんう
ん
う
ん、みんな同じ家を建てて、カタログからそのオーソドックスなそれを選んでくっつけないと設計士の資格が取れない教育を受けるんですよ。
オーマイガーですね、本当に
カタログ、
そうだからカタログから一切選ばないことにした。だからテーブルもドアも窓も全部作るようにした。
うわ、
だから手すりなんかも鉄を叩いて作ったり、照明器具も焼き物わざわざ焼いて照明器具の傘にしたり、
うん、
そういうことをずっとやっていくと、
うん、
そういうお客さんってすごくたくさんいることに気がつくんですよね、
うん、
でそれをやっててデザイン追求したはずがだんだんだんだんそれが雑誌とか新聞とかテレビとか出るようになると、
うんうん、
お客さんの客層変わったんです、ある時、
うん、
アレルギーがひどいからなんとかして、
あ、
もうお子さんがすごいアトピーだからなんとかして、化学物質過敏症とか疾患症候群っていうのがすごく増え始まって、はい、それもあのハウスメーカーのせいなんですけどね、
うんうんうん、
化学物質で家を作る、
うん、
でその住宅の業界すごくおかしいのはとっくに気づいてたんですけど、今気づいてるのはお客さんが気づいてる、
うん、
住宅の寿命の平均寿命って今26年なのにローンが35年なんですよ。
住宅の平均寿命そんなに短いんですか、
はい、日本の場合ですよ、
わ、
はい、そんな国ほとんどないのに
26年ってねえ、
はい、だからみんな直していくんですよ、どんどん、だから永遠にハウスメーカーとか建設業界の建材メーカーは食いっぱぐれがない、
ずるっこい
石油から作られたものは紫外線にやられて絶対パリパリになって寿命が来るんですよ。
あ、そうですか。
でも自然界にあるものは寿命が来ないんですね。
うん、
でその後アメリカのニューメキシコ州のネイティブアメリカンの村とか行ったりとか、そこで土壁の修行したんです、
うんうん、
今度はで土で作る家の作り方、壁塗りだけじゃなくてそういうことも勉強したら、
うん、
もっとすごいことが分かって、
うん、
この建物はいつからあんのって言ったら11世紀からですだから人間が作るものって絶対に限界というか、
うん、
あの持続しないんですよね、
うん、
寿命が、
うん、
でも自然界にあるものは最初からあるからずっと続くんですよ。だからネイティブアメリカンが描いた壁画も11世紀からずっと残って、自然界にある鉱物の顔料で塗ってるから、
うーん、
でもペンキで塗ったら10年でパリパリです、紫外線にやられて、
うーん、
だからそれをそこまでが今景観プロデューサーっていう肩書きと天然素材コンシェルジュ、
はいはい、
その天然素材がいかに体に害をもたらさないで、うん、ノンアレルギーでしかも化学物質を吸着もするんです、土壁っていう、
あすごい、
そう、で無垢の床材とかそういうものを全部気をつけなくちゃならないんですけども、無垢材にしても輸入したものは殺虫剤にかかったりする、
あ、うんうん
ね、であとはあの天然のホルムアルデヒド VOC に似た成分が、うん、あの針葉樹の菌には含まれてるんですよ、天然の、うんうんうん、それでアレルギーになる人も、
あ天然のもの
ですね、 そうです、それも全部厳選しなくちゃならない、うん、それをちゃんと選んでお客さんと相談して、うん、アドバイスできる人間が必要だなと思って、それが天然素材コンシェルジュの肩書きなんですね、
うんうん、
でそれはすごいのは、うん、ただのアレルギーを治す仕事じゃないんですよ、
うん、
実はですね持続する家が作れる、
うんうんうん、
そうするとその人の息子さんお孫さんは、
うん、
二度とローン組まなくていいんです、
ねえ
だからその息子さんは4年生の医学部に選べて、
うん、
息子さんは湖のほとりにモーターボート付きの別荘を建てられる、
うん、
それか、うん、ローン払うはずの毎月のお金を毎月海外旅行行きます、
うん、
そのぐらいの豊かな暮らしができる、
うん、
ドイツ行った時にすごくみんな豊かな暮らししてるんですよ、給料は日本人より安いのに、
うん、
結構休みが多くて、
はい、
しかも何かっていうとパーティーやる彼女の誕生日の前夜祭とか、ね、
うんうん、
誕生日だけでいいじゃんそれ何かっていうとパーティーやって、あのお花を買ってきたりね、
うんうんうん、
なんかごちそう食べに行ったりして、なんて豊かな暮らしなんだろうと思ったら、後から気がついたのはローンがないから小遣いが余ってる、
なるほどね、
そこがすごく天然素材コンシェルジュでいいところですね、
いいところです、
はい、でそれからある時気づいたのが、
うん、
じゃあ自分はどこに住んでんだと、
はいはい、
その時は結構便利な駅の近くのアパートに住んでて、
うんう
ん
うん、
それは某ハウスメーカーのね、
はい、
軽量鉄骨の、まあ
はいはい、
まあ、そういうやつだったんですけど、
はい、みたいな
結局それなのみたいになっちゃうで、
うん、
本当はやっぱバリ島とかハワイとか行ってる時にすごく憧れた生活があって、
うん、
こんな空間が日本にあったら、
うん、
みんなねわざわざリゾート地にすごい休暇を取って行かなくても、
うん、
ちょっと今度の土日行こうよみたいな場所がある方がいいじゃないですか、
うん、
それを作ろうって思ってて、
うん、
でそれを本格的にやろうと思いまして、
うん、
でついに30歳の時会社解散
解散
、はい、それで一人で土地探し土地探ししましたもう本当にそういうリゾートになるような村を作ろうと思いまして、じゃないと説得力ないですよ、自然素材のいくら提案しても結局本人は自然素材の中に暮らしてないってどういうことってなっちゃうでしょ、なのでそれで本当にその土地を探し、
うん、
でいろんなところをずっと回って、
うん、
本当に6年かかりましたね、
うん、
いいとこ見つかるまで、でその6年かかってたどり着いたのが栃木県の阿波野っていうとこ、
うん、地元だったんですね、
地元っていうとこ全然行ったことない、すごい離れてるとこだったんですね、
うん、いろいろ見たけどそこはいい、
結局そこに来ちゃったんです
ね、
でそこに400年前の古い古民家があって、
は
あ、それを漆喰とか土とか竹で藁を入れて直して土間を作って、
うん、
また昔の伝統工法を自分の家作りながら勉強して、
うん、
で外ではお金がかからない農業自然農だと、
はいはい、
自然農をやって、
うんうんうん、
それでヤギを飼って鶏を飼って犬と猫を飼って、
うん、
そういうあのガスもない生活をしてたんですね、
うん、
最初、
うん、
でそのギリギリの生活でもすごくあの楽しくて、
うん、
なんか健康になるわけですよ、どんどん体がきれ
い
になってるのが分かる、
うん、
でそれからやっぱ自然のやりたい人が東京から土日来るようになったりとか、
うん、
いろんなマクロビオティックの先生とかヨガの先生とか、うん、アーユルヴェーダの先生が来るようになったんですよ、
うん、
こっちも学べるし、
はい、
すごい面白かった
んですよ、うんうんうんうん、
でもある時ですね、その震災の時に震災があった後に誰も来なくなったんですよ、
うんうん、
全然、
うんうん、
それで これやっぱり放射能のことは心配なんだろうなって思ってたんですけど、
うんうん、
実は自分もその村を捨てて避難しなきゃって一回思った、
はあ、
でも静岡まで行って戻ったんですよ。
おー、栃木にまた戻った、
はい、
うん、
この先あと3年しか生きないって言われたとしても、
うん、
やり残したことを全部やろうと思って、
うんうん、
でそこに戻ったからにはなんかもう今までいつ帰ろうと思ったことを全部やろうと思ったから、
うん、
で誰も手伝いに来なくなっちゃったからこれ弟子を募集しなくちゃと思って、
うん、
被災地の人、
うん、
若者が避難所にいるでしょ、
うん、
その人たちに募集をかけたんです、
うん、
もうみんなこっちに来て自給自足したりいろんなその生き方をねここで学んで一緒にやっていこうよっていうチラシを配ってやってきたんです、
はい、
炊き出しも行ったりした、
うんうんうん、
でやっぱりそしたらですね、
うん、
誰一人来なかったんですけど、うん、全然違うとこから来ました、うん、全く災害に遭ってない人が住み込めて弟子に来て、
はい、
でまたいろんなことをやりだした
ん
です、
うん、
でも飼っていた鶏が卵を産まなくなって、
うん、
コケコッコーって言わなくなって巨大化し始まったんですよ。
あらら。
で弟子たちが血便出すようになって、
あ、
これダメだと、
これはダメ
だ、これもう限界ですということで、やもなく10月に引っ越すことに決定。
そうですか。
でそしたら、
うん、
そっからなんですよ、
うん、
村づくりコンサルタントの使命が始まったんです。自分の村を探す前に避難した人たちから依頼が来るんですよ、
うん、
手伝ってくれって、
うんうんうん、
これはどうやるんだ、こうどうしたらいいんだって質問が来たり、
うん、
ちょっと手伝ってよって、
うんうん、
やっぱ衣食住避難した人たちは家もないし仕事も失っていくわけでしょ、
うん、
だからまず生活の基盤を作るために、
うん、
いろんなものを作り出すんですが衣食住の住でつまずくんですよ、
うん、
あとお金もかかるし
う、ね、
どうしていいか分かんないでしょ、
うん、
でも本当は簡単なんだよっていうことを現地にある千葉だったら竹がいっぱいあるから竹こまいで、
はい、
九州だったら土がいっぱいあったらアースバック土の工法とか、栃木だったらバラ のストローベールハウスとか、いろんな方法があるんで現地にあるもので、
うん、
材料費が0円のもので、
うん、
なるべくお金かけずにその代わり人の手間がかかる工法、
うん、
でも大工さんとかプロが必要ない、
うん、
工法をみんなに伝えて一緒にワークショップを開きながらやるようにしていこうって決めて、それで転々とし始めた、
うん、
そしたらですね気がついたんですよある時、
うん、
俺がやってることは誰もやってないことだけど、
うん、
昔の人は誰もがやってたこと、国、
うん、
いろんな国で、
うん、
だったら誰だってできるんですよ簡単に、
そう、ね、
誰もがやってたことだって、
うん
うん、だからそれで回るようになって、
うん、
その時についでに自分がその川から水引いたりとか、
うん、
いろんな苦労した村づくりの経験が3年あるから、
うん、
その3年間のノウハウからその経験したことからいろんなことアドバイスもできるし、
うん、
もういろんなその専門の先生はたくさんいるんですけど、
うん、
自分のアドバイスできることはしてって失敗の話をしていけば失敗はしないかなと、
うんうんうんうん、
でそれを村づくりコンサルタントという肩書きにして回るようになりました。
まあ、私この肩書きだけパッと見た時村づくりみたいなね、その
村
ごと作っちゃうんですかみたいなね、ちょっとこう、
そうなんです、
これ衝撃だったんですけど、
ね、そうですね、やっぱ村っていうのをなんでこう言ったかっていうと、
うん、
建物だけじゃなくてライフスタイルを作ることってすごく重要で、
そうですね、
そこに人が集まりやすい場所にしなきゃならないんですよ、
うんうん、
それだったりあとはその人たちがね避難してやむを得ずここにいて、
うん、
我慢して暮らしてるじゃなくて、これからここにいたらワクワクするような場所を作る、
うんうん、
その人たちの新しい人生のステージを作ることって、
うん、
やっぱり一人ぼっちじゃなくていろんな人が集まんないとダメなんで、
うん、
だから村づくりってつけたんです。
じゃあまあもちろんその建物にしてもそうだけど、ハードからソフトまで、
そうなんです、ソフトの方が
メンタルまでいろいろ、
そっちの方が重要ですよね、で、それで自給自足アドバイザーとか、
うん、
いろいろそういう風に持って行ったんですね、
うん、
で、その時に気づいたことがあって、その村づくり点々といろんなとこ行ってる時に、
うん、
そこの村でしか取れない作物ってあるんですよ、
はい、
だからいくら自給自足してても 違うもの食べたくなるんですよ。
うーん、
自分の、ね、畑で取れないもの。
うん、
だからその村作りしてる人たち全部つなごうって思って、だから転々とする人ってなかなかいないから、それが自分の役割かもしれないと思い始まったんです。だから今北海道の札幌から宮崎、九州の宮崎までそういう仕事をしてるからつなげるんですよね。例えば宮崎の人がウニとかカニが食べたいって言ったらカニ送ってきてもらったらこっちから日向夏だとか、
はい、
マンゴー送れるでしょ、岡山の人が桃を送ったら香川からうどん送れるし、もうすごくつながって面白い。
しかも顔が見えてるっていうのがね、
そう私安心安全な食べ物の流通が、
遊びに来ちゃったりとかね、そうそう作ってる人がね、
そうなんです。だから最後にはその作物の流通だけじゃなくて人間の流通が起こると思うんですね。例えば北海道で冬仕事がないからなんかいいとこないかなって春郎さんってあのトランジションジャパンの春郎さんとかが知ってるトランジションタウンでちょっと人手不足のところないかなって探したら、
うん、
そこに行くとかね、
いいです ね、それもね、
なんかそういう人の流通も起こるから、
うん、
そういうなんていうんですかね、やっぱ栃木でちょっと村作りしてて反省点っていうのがあって、
うん、
動かなかった。待ってて来た人にだけそういう体験だとか勉強できるっていうシステムにしてたん
ですね。
でもそうじゃなくて回ってつながなくちゃダメだし、これをみんなに伝えなきゃもっと早く広がんないって思ったから、人のご縁がすごくあって震災後行くと本当に今日もそうですけど特殊な人に会うんですよ。
特殊部隊です
普通に、ね、この人と人生すれ違っただけじゃダメだろうっていう人に当たるんですよね。
当たりまくりです ね、本当にね。
だからみんな重要人物なので、それがつながったらすごく楽しいでしょ。
うん、
だからそれも楽しいのをもうどんどんどんどんみんなに広げていきたいなって今思って。でもやっぱりですね、みんなその村作りしてても新しい自給自足をしたとしても、
うん、
なんか重要なのって美味しいことってすごく重要なんですよ。やっぱり自分の畑で採れたやつが美味しいって
ちげえね
ならないとダメでしょ。だからこの野菜をどうやって美味しいかっていう研究を始めた。やっぱりいろんな店舗デザインの設計の仕事してると、
あなたも好きねって感じですよね。
そうフランス料理とかイタリア料理屋さんをもしやると、
うん、
口コミで次もイタリア料理屋なんですよ。だそうやってずっとそういう飲食の仕事ばっかりつながる時があるんですね。
うん、
お店新しく改装するとか新築建てるとか、
うん、
そうなってくると、うん、そこのオーナーさんって新メニューこれどうってお茶の時間出してくれたり、
はいはい、
あとはワインこれすごくいいワインなんだよなって言って、ね、お祝いの時に出してくれたりするから、だんだん口が肥えてくる。そうすると食材どんなもの使ってるのかまで言い出すでしょ。なんとなく頭の中にどんどんどんどんそれの知識が詰まってきて、それが本読んだんじゃなくて話聞いて経験して味わってるから覚えちゃう。じゃあそれを本当にそこのね無農薬の美味しい野菜で作ったらどうなるか、
うん、
料理を作り始まって、
うんうん、
実は高校の時から調理クラブだったんです。
調理クラブだったんですね、はい、
それで
男子で調理クラブね、
料理が大好きだからあのやっぱりその10代の時ね、やっぱ転々としたバイト先もみんな飲食だったんですね。でそれで社会人料理教室に通い始まって、イタリア料理と和食、ね、でそれからあとお店はいろんなやっぱり料理が美味しいところ通い始まって、
うん、
研究し始まって、
うんうん、
でそれをスーパーで売ってる食材じゃなくて、
うん、
里山で採れたその野草だとか、ね、あの生えてくるそのミョウガだとかいろんなものあるじゃないですか、山菜とか、それとか川で森で釣った魚だとか、そういうものでやったらもっといいじゃない、でそれを極めていこうって思って今里山料理研究家。
次お会いするときにはですね、この名刺サイズの紙には収まらないぐらいいろんなね、はい、気が増える
これ以上は増やさないように
増やさないように心がけてるんですね、はい、
です
私もね肩書きが多すぎるので、なんかなんと名刺にはミラクルナビゲーターって書いてる。
これミラクルミラクルアドバイザーにすればよかった。いや、
わかんない。怪しい怪しい。
あ、そうそう、怪しくなるんだ俺の場合。
いやいや。大丈夫です。炭足ついてますから大丈夫です。お土いじってれば大丈夫です。
そうなんです。
いやいやいやいや、まあ本当に。なんか湯水のように流れ出てくるこの素敵エピソードたち、ね、はい、はい、でもなんと今ねそういうもう自由極まりない動きをしながらまあとりあえず宮崎という島でしたっけね、青島
リゾートっていう、
青島、あ、島ではない、
はい、
あ、
宮崎県の空港から15分ぐらい南に行ったところで、
うんうん、そこに土地をついに見つけちゃったんですね。
はい、
はい、でもなかなか帰れてないんですね。
そうですね。
うんうん。
そこで、
うん、そこで何しようとしてるんですか。
また村づくりを始めますけども、うん、今度の村づくりも規模が大きくて、はい、栃木の場合1200坪だったんですけど、はい、今度5万坪がある。だからもう完全そこをリゾートにしようと思ってるんですね。で、それも自分で一人でやるんじゃなくて、みんなに作るのもみんなに体験してもらってやっていく。
うんうん、
でまず取り掛かりはそこにオープンキッチンを作って、
うんうん、
みんなが使えるキッチンを真ん中に
まずキッチン
作るんです。それもキッチンスタジアムです、イメージとしては。
あ、なるほどね。
屋根と柱だけあって、うんうん、壁がなくていい、
うんうんうん、
でそこで、
うん、
いろんな料理、世界各国の料理が作れるようにしちゃって、
うんうん、
今日は、スペイン料理の人が来ましたとか、
うん、
そういう何でも作れるシステムを作っておくんですよ。
うん、
そして金曜と土曜はドイツみたいにパーティー、何かと
何かと、
そうです、何かとパーティー。それをやっていって、でそこの景色のテーマはですね、
うん、
トスカーナ地方の景色を作っていくんですけども、
はいはいはい、
そこでやっぱり漆喰とレンガとか石畳の景色でそこの広場を作っておくと、
うん、
ただそこに座ってそこで採れたハーブの、ね、ハーブティーを飲むだけでもすごく幸せな気分なんでしょ、うんうん、
聞いてるだけで幸せですね。もうい
るだけで幸せな空間を作っていこう。うん、ただの田舎暮らしのね、
うん、
感じじゃなくて、
うん、
休日食っておしゃれじゃんみたいな、
うん、
憧れるような場所にしたいんですね。
うん、
でそっから さらに奥に行くと、
うん、
南国リゾートのバリ島のスパとか、
うんうん、
そういうガゼボがあってカヤがあって、そこでリラックスしてマッサージ受けれたり、
うん、
本読んだりできるような、うんうん、遠くに海も見える場所なんでヤシの木とか、でそれも、
うん、
そこにある現地にある木を使ってお金をかけずに作っていこうと思ってますね。
う
んうん、ただ5万坪あるから、
ただ5万坪もあるから、
はい、だからそこで今度、はい、将来的に衣食住の衣がね、
うん、
栃木の場合朝畑があって借りられたっていうか、うん、お手伝いしながらやったんですけど、うん、今度ないからとりあえず和綿綿を育てて、
うん、
あと羊を飼おうと思ってですね、
うんうん、
ヤギだと毛は取れないし、
うん、
言うこと聞かなかったんですよ、
うんうん、
だから羊をね今度チャレンジしようと思って毎年毛刈れるし ね、 ね、
そうね、
そうなんです。
言うこと聞かなかった、
言うこと聞かなかった。もう乳絞ろうとしたらもう大変ですよ。もうこいつの顔は一生忘れないみたいな顔されますからね、頭突きされて。だから何のためにこいつ飼ってんのかな俺って思って脱走はするし、草刈りとかね、なんかやんなくて済むからいいやラッキーと思って飼ったら、
うんうんうん、
冬になったらそいつのために草を買ってこなっちゃう。草を買うってどういうことと思って山に住んでて、
山に住んで
て本当にあいつのせいですごい損しましたからね。
ああ、なるほどね、
はい、それ一生忘れないです、ね、
ヒージャージルとかになっちゃったんですか。 それは
もうで今度は羊
なってないなって
ない。5万つばれば草不足にはならないと思うんで、それ羊を飼って、
うんうんうん、
ヤギも1匹ぐらい飼ってやってもいいですけど、
うん、
それは乳搾りができるように赤ちゃんから飼おうと思ってるんです、
うん、おー、なるほど、
ね、それでチーズを作ったり、
うんうん、
いろいろ全部作っていこうと思ってるんで、食べ物、
うんうんうん、
加工食品でもその発酵食品でも、
ね、うん、
だからそういう場所にしていきたいなと思ってますね。今
でもね、お話聞いてるとやっぱり、まあ、こんだけたくさんのことを一人の人で人生でやれるんだって思う人いると思うんだけど、全部何だって初めてっていうのがあって、でもただただ手を動かして、
はい、
その現地に行ってワイワイってやってたら、はい、わー、まあ、増えちゃったできることみたいな、 感じがすがすがしいなと思いながら聞いてたんですけれども、
これも高田の馬場で降りたじいちゃんの。
じいちゃんみんなに言ってやってほしいですね。
本当そう
思います。自由に生きろとね、はい、なんかね、
まだまだあるんです
よ。はい、
もうそのじいちゃん
アナザーストーリー
ありますけどね。
ちょっと時計見ていいですか？私実はね、ま、今日ね、
第2話で、
そうなんですよ、今日これから私ハワイ行っちゃうんですよ。なんか ね自由でしょ、本当にね。なんか私も、は
い、
そうなん
です。じゃあ第2回で、それは
第2回はどこで収録になるか楽しみです ね。今日はね、鎌倉の汗にね来ていただいたんですけれども、私が宮崎行ってるかもしれないし、ね、朝畑の中で埋もれてるかもしれないし ねえ、なんか
どこでしょうね。
待て地獄って感じですね、
この すごいシステムで。
めっちゃ簡易システムなんですけれども、はい、私もやっぱりね、こうやりたいなと思ったことはその場でやるっていうね、うん、心がけでね生きていきたいと思っておりますけれどもね、
人生幸せそうに見えますよね。
ああ、そうだと思います。間違いないです。本当に今日はね、みやちゃんのお話をね、ゆっくり聞けなかったんですけれどもね、多分次回お会いした時にもきっといるでしょう、隣にいるんじゃないかなと思っているのでね、ちょっと、そうだ、ホームページのようなものはあるんですか？ないんですかね。
ないんで。
ないんだ。そうです
。作ります。
作ります。はい、そのうちね。
Facebook はあります。
そうですか。
それを見るとですね、こんなことやってるっていうのが、ね、宮崎でやってることとか、
はい、
香川と岡山で今手伝っている状況が見られますけど、
わかりました。
食べ物の写真が多いんで消しときます。
ああ、いやいやいや。
あ、そうそう。そのアメリカの、
はい、
ニューメキシコ州で修行してきた時に、ものすごくいい土に出会って、日本の土壁って掘った土をふるいにかけて、その藁と混ぜて半年発酵させなくちゃ塗れないんですよ。でもそのネイティブアメリカンの家にあった土っていうのは、もうそこの粘土質がすごく良くて、粘着力がすごくいい。全く 100% 粘土で、そのままその日に水と混ぜて練って塗ったらくっついちゃうんです。しかも42色あって、
42色、
はい、
もうペンテルみたいな感じです。
そうそうそう、全部天然鉱物管理で、赤ちゃんが舐めても安全で、泥パックにも使える。
うー、42色ってすごい、
すごいですよ。
青い石もターコイズ
から立ってます。
本当に
グリーンのジャスパー。
そうなんですか。それで
ジャスパー、ね、本当に
だから想像しているその土壁の家とか漆喰の家ってどうも地味でしょ、日本の場合。それがカラフルですごいワクワクする空間に変わっていくんで、それ広めたくて、今しかも日本の土壁の4分の1の値段なんですよ。それはもうすごい可能性が広まりますね。やっぱりアメリカだけじゃなくてヨーロッパもそうなんですけど、壁塗るのって左官屋さんっていう職業がないんです
ね。
だから自分でやるとか、だいたい主婦が塗ってるのが多いです。
主婦が塗ってる、
はい、
なるほどね。
その方がすごく可愛らしいものができるし、本当にすごくそれはおすすめっていうか、一番なんていうんですかね、簡単、難しいからつまずくんですよ。でも簡単だったらつまずかないから、いい取り掛かりになると思うんですよね。ワークショップやってますよ。
そうですか、
はい、講習会とか全国点々と早間もやりますよ。なのでいつでも呼んでくだされば、
はい、
予定組んでそのバケツに粘土入れて、
粘土入れてね、
登場します。
わかりました。もうなんか目に浮かぶような感じがしますけどね、はい、
そうですね。
最後の最後にね、もう聞くことじゃないんですけど、
はい、
本当にね、ちょっとで喋っていただける内容じゃないかもしれないんですけど、栃木ね、はい、ご出身で、
はい、
今ちょっとその放射能のこととかも、まあいろいろあるわけですよ、栃木だけじゃないけど、
そうですね、
まあご自身もね、いろんなところに行かれて、はい、いろんなところをつないでっていう使命をもうワクワクとやってらっしゃるので、
はい、
まあそのどこかにとどまってね、悶々とすることは全くなさそうですけど、
うん、
でもやっぱりそういう場所がまだあるという、
はい、
しかもまあ地元でもあるということをこうふと思った時に、そういう場所の可能性、これからの可能性ってどんなものがあっていいんじゃないかなってイメージがありますか？
体調が悪くないんだったらそこでいいと思うんです。
悪くないんだったら、
悪くないんだったら、
うんうんうん、
そこで、 本当にいろいろ実は放射能より悪いものたくさんあるじゃないですか、うんですね、化学物質の、はいはい、ビニールクロスの箱の中でね、鉄筋コンクリートの中で暮らしてる方がまずもっとひどいんじゃないかとか、食べ物もね、もう添加物だらけのものを食べてる、そういうものを全部直していくっていうか、美味しいものっていうのは実は本当は添加物じゃなくて自然の恵みって美味しさってあるじゃないですか、そういうものを食べたりとか、いい水を飲んだりとか、その暮らし方もその化学物質のビニールの中に暮らすんじゃなくて、土とか木の中で暮らしてって言っていくと、本当に自分の体どんどん研ぎ澄まされるの分かるんですよ。でそこの空間が本当にマイナスイオンがあってすごくリラックスできるような場所って本当入っただけで分かるでしょ、
分かる、ね、だからそういう朝とかすごいですね。
そうそうそう、だからカフェなんかも流行ってるカフェって大体漆喰か土が塗ってありますよね。そこテーブルもあのハリボテの木目の印刷じゃなくて無垢の古い木使ったり、だそういうのってやっぱりあのプロとか素人とか関係なしで体感するんですよ、人間って。だから心地いい場所を自分の生活の中に作っていって、心地いいものを食べるっていう、心地いい服を着てその生活をしていったら、どこにいたって幸せだと思いますね。
うんうんうん、でその幸せな状態がまあまあ私たちの幸せな未来を作るわけですよね。
そう思いますね。
その、まあ、放射能っていうのはね、なかなかこう、まあ誰もそんなにね、こういう事態って体験したことがない人がほとんどですよね。だからそれがどういう影響出るのかとかで、もう心配になりすぎてもう吐血しちゃう人もいるし、なので、まあ心配もしなきゃいけないけど、心配しすぎてもいけない、そのバランスの中で、
そうです、
やっぱその日々を豊かにねしていく工夫をから始める
っていうですね。あとは究極の選択に来た時には楽しい方を選ぶことです。
そこだ、
はい、
そこですね、
はい、
まとまりました今日のお話、はい、まとまってしまいました、はい、そうですよ、はい、はい、素晴らしいですね。
人生ずっと楽しいです。
うーん、皆さんお聞きになりましたかぜひね、あのこれ簡単です心に問うてみてください。あの毎朝毎晩今日一日楽しいことがどれぐらいあるかなとか、今日一日どれぐらい楽しかったかなとか、そういうのをねしっかり自分で聞く、ね、もう聞く暇もないぐらい楽しいですけど、だけどやっぱりそういうふうに思えてない人もねたくさんいると思うのでですね、そこから始めるっていうのはなんかいいですね。ありがとうございます。本当に次回お話伺うのも楽しみです。
はい、
はい、じゃあ、まあ、今日も1時間近く喋ってしまいましたけれども、そうですね、最後に、私の相方のあきらちゃんという人のね歌を聴いていただいて終わりにしようかなと思うんですけれども、あきらちゃんはですね滋賀の出身のねアーティストでしてね、はい、もう素晴らしいアーティストなんですけれども、滋賀も田舎です私もねよくお世話になっていますけれども、滋賀の琵琶湖の西の方、すごく山平山っていうね山がそびえ立っていて、目の前が琵琶湖
みたいなね、
素晴らしい土地なんですけれどもね、そういう、こう自然の中でねすくすくとね育った人たちのねこう感性っていうんですかね、そういうのっていうのはやっぱりなんか本当にこう人の心に届くものがあると思うんですけれども、まあ、そんな彼女がですね、あのお母さんの歌、自分の、ね、お母さんの歌を歌ってます。ちょっとそれを今日は聞きながらお別れしたいなと思います。 In the City おかんの歌、あきらちゃんでお届けします。
美しい 土の匂い。